ヨシュア記の三章です。ヨルダン川をついに渡るイスラエルの姿を見ていくことになり、約束の地にこの入っていくところになりますけれども、まあ、午前の礼拝にお話しした通りに、何が彼らを約束の地に阻んでいたのかといいますと、不信仰、信仰がなかったというところで、これから彼らは、主に自分自身を明け渡して、そしてこの方によってのみ生きていくという決断を始めていくわけなんですね。今まではその入り口にさえも入ることができなかったわけなんです。ある意味で昔の自分との決別と言ってもいいかもしれません。イエス様が、命を救おうと思う者は失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのですと言われました。命を失うことこそが命を救うんだよと、そこをこのヨルダン川を渡るところで、見ていくことになります。では三章の一節ですが、ヨシアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発して、ヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中をめぐり、民に命じていった。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなたの行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ヨシアはこの手前で二人の偵察からエリコの住民の心理状態を聞きました。それが2章の24節、主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。そればかりかあの地の住民は皆私たちのことで震えをののいています。で、この言葉をヨシュアが聞き、ヨシュアは主が命じられたことの確認を得たわけです。それまでは彼は震えおののいていたんですね。恐れる、強くあれ、大しくあれ、おののくなと神様が言われたということは、ヨシュアはおののいていたんですよね。けれども、神様の命令だけではなくて、その部下であるその部族の中、その二部族藩の人からもですね、大しく強くあってくださいと、こういうふうに励ましを受け、でかつ偵察から戻ってきた人たちの話を聞くと、もう完全にこれは神が用意されているんだということを確認することができたわけなんです。でそれで彼は行動に移しているわけなんです。で今シティムというモアブの草原にあったところからヨルダン川に近づき、川岸まで来て、そこで宿営をしています。テントを張っています。そして頭たちを通して指示を出して、そして契約の箱を目印にして進まなければならないということでありました。以前は荒野においては雲の柱と火の柱がありました。雲が行くところに彼らも動いていったんですけれども、これからは契約の箱が先頭に立って動いていくことになるわけなんです。契約の箱を覚えてらっしゃるでしょうか。聖女の中の、しかもその聖女、死聖女の中において神様の御臨在の栄光が現れるところです。そこは神の御座、神の王座を表しているところであって、そこの契約の箱の中にはモーセが受け取ったこの石の板ですね、この十戒が書いて、あの律法が書いてある石の板があって、その上に贖いの蓋があり、そこにケルビムが掘られていました。ケルビムというのは天におけるこの神様の座のところで、神の前で礼拝を捧げているこの天使ですけれども、つまり神様の御座を表していたわけなんです。ですから彼らは神様の栄光に従ってついて 行くんだよということになります。ヨルダン川を渡っていく姿からしてですね、これから私たちが読んでいくヨシュア記にあるイスラエルの戦いは、私たちが目にしている人間が行っている戦いと全く性質を異にしています。武器や兵器が前に出ていないんですよね。考えてみてください。契約の箱を前に持っていく、ちょっと浸透式にしたらですね、おみこしを前に持っていく自衛隊がいたらどうでしょうか。もう即座に、アウトです。おみこしではなくて、まずは空軍によって空から爆撃を投下し、それから空挺部隊を投入し、地上から戦車を投入させて敵陣を粉砕するわけですね、現代戦であれば。けれどもこのイスラエル軍は契約の箱を前面に進め出しているということ。ですからこの旧約聖書、ここでいろんな物理的な戦いやいろんなことが起こっていますけれども、普通の人間の中で考えたらありえないことがどんどん起こってくるわけなんですね。なぜか、これは信仰の歩みなんだよっていうことなんです。イスラエルが動いているのは神の御霊によって動いているんだよ。パウロが言いました。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちがヨシュア記で学ぶことができるのは、物理的な日常の目の前にある目に見える事柄は実は神の武器によって戦っていくことができるんだよ。これで一網打尽にすることができる能力を神が持っておられるんだよということです。この契約の箱、この2000キュビット離れていなさいとありました。2000キュビット、だいたい900メートルぐらいです。で、大勢のイスラエルの民がいますから、で、これからわからないところに行くわけですから、その見えるようにしなければいけない。みんながその近くまで来たら見えなくなってしまうという恐れから離れていなさいということもあるし、また契約の箱は聖なるものです。清いです。近づいたら死んでしまいます。神の栄光が宿っているところであります。唯一祭司によるですね、血による贖い、生贄によってのみ近づくことのできるところであります。で、私たちが信仰の歩みをしていくときに、また共同で信仰の歩みをする、つまり教会生活をしていく中で、まず一つはイエス様から目を離してはいけないということですね。この前のカンファレンスでも、実はパスターリックがですね、リック牧師がですね、ここから語ったんですよね。そしたら自分の息子の話をしていてですね、どこか行っても家族で一人だけ息子の一人がですね、いつの間にかいなくなるそうですね。で、私たちもですね、いつの間にかイエス様から目を離してあらららららって感じでいなくなってしまうではないよ。イエス様に目を留めていきなさい。で、もう一つは清さを求めていきなさいということです。ですね。絶えず清さを求めていくことによって、私たちが共にヨルダン川を渡ることができるんだよということであります。そして5節、ヨシアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシアは祭司たちに命じて言った。契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って行った。ヨシアは すでに一章二節でヨルダン川を渡りなさいという命令を受けていました。だから渡るっていうことは分かってたんです。渡るっていうのはですか、けれどもどのように渡るかっていうことについては示されてないんですね。不思議なことを神は行ってくださるに違いないという信仰を持って今不思議を行われるからと言っているんですが、分からなくても神様が渡るよっておっしゃってるから神が不思議を行われるに違いないということを信仰を持って語り、今準備を始めているわけなんです。でこれから興味深いことに、この具体的に細部に至るまでのことは神様は示しておらずに、進み出ていくときにさらに具体的なことを直前になって教えていかれるということを行われております。でこれがですね、皆さん信仰、クリスチャン生活がわからないとよく私たちは疑問として持つわけなんですけれども、ここに鍵があります。信仰によって歩むというのはですね、神様から言われたことがあって、それがわからなくても、具体的なことがわからなくても、それを信仰を持って前に出ていくということなんですね。そうすると神様はもうちょっと詳しく話してくださいます。さらにもうちょっと詳しく話してくださいます。でも前に出ていく必要があるんです。で徐々に示してくださるんですね。でこれをどうか積極的に、ある意味で攻撃的にしていってください。つかみ取っていく、前に出ていく、少しずつ準備をしていく。もちろんね、これをですね、なんか自分で決めつけてですね、前に出すぎるっていうことも、これはやってはいけないことですね。けれどもその示されたところにこの行くということが非常に大事です。そして今ここでヨシアは身を清めなさいと命じました。身を清める、まあ、具体的には体を洗うとか着物を洗うということだと思います。シナイ山のふもとにいた時にもモーセが民を性別して着物を洗わせているんですね。ヨシュアのここのヨルダンを渡るところと、そして、モーセがですねこの歩んだ道っていうのが非常に似ています。なぜならばモーセが歩んだように、モーセと私が共にいたように私はあなたと共にいると神様がおっしゃっているので、とても似ていることが起こりますが、今この洗いが必要なんだよってこう言ってるんですね。私たちはとても大事ですね。この目に見えることを行っていく時にですね、これは霊の動きなんだ、神の霊の動きであって、そしてまた戦いなんだということを忘れてはいけないということです。でちょうど、この賛美の奉仕についてですね、先ほど私はお話ししましたけれども、これがですねギターを合わせればいいんだとかそういう話ではなくですね、そして皆さんが祈りを持ちながらですね望んで教会全体がこれで進んでいくんだですね。このような準備が必要であり、洗いが必要であり、清めが必要で、心の備えが必要なんだよ。全てにおいて言います。全てにおいて目に見えることから。そして7節です。主はヨシュアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え、ヨルダン川の水際に来た時あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ここですよ。先ほどは示されてないけれどもですね、今ここで神様が示されたわけなんです。直接ヨシュアに語ってくださいました。そして大いなるものとしようと言いました。モーセもかつて航海が分かれた後にですね、そして渡り切った後にここ書いてあるんですけど、イスラエルは主がエジプトで行われた大いなる道からを見たので民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。つまり神がモーセを選び、モーセを通して神はイスラエルを治めるんだということを彼らは認めた。同じように今度はヨシュアを通してイスラエルを治めるんだということを彼らは認めていくように、この出来事によってなるんだよというわけなんですね。9節、ヨシュアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神主の言葉を聞きなさい。今神様から 告げられたわけで、そして今イスラエル人に今度は伝えなければいけません。近づけさせました。ヨシュアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れてくる水がせき止められ、堰をなして立つようになると告げました。このように、でこれから戦わなければいけないわけですね。ここに書いてあるカナン人をはじめとする7つの異邦人、これを追い払うわけなんですけれども、次の出来事によって確かに追い払ってくださることを知りなさいと。でここでヨシュアは神のこと、生ける神と言ってますね。なぜかわかりますか。この異邦人たちが持っている神々と、神々を意識してるんですよ。生きてないわけですよね。死んでるわけですよ。そうですね、木や石にしか過ぎない。で次に全地の主とあります。でこれもカナン人たちの神は地域の神です。山の神、川の神ですね、平地の神。神は、私たちが信じている神は全地の神ですね。全地の神です。どうかこのビジョンを持ってください。この幻を持ってください。全地の神なんだよ。私たちだけの神ではないですよ。全く関係、教会にも来たことがない隣の人の神でもありますよ。全く私、自分がどこに地図に、世界地図にあるのかもわからない、ある国の神でもありますよ。このような神であられます。そして14節、民がヨルダン川を渡るために天幕を立ったとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダンまで来て、川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は刈り入れの間中岸いっぱいにあふれるんだが、上から流れ下る水は突っ立って、はるか彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで堰をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエルの全体は乾いた地を渡り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。借り入れの間とあります。借り入れの間です。時は後で出てきますが、第一の月の10日になりますね。今の暦に直しますと3月下旬から4月上旬にかけてでありますね。大麦の収穫が始まります。でその時期はヘルモン山ですね。ヘルモン山の雪解けの水がガリラヤ湖に入ってきて、そしてヨルダン川に流れるので水かさが最も増している時なんですよ。だからこの寒気でこのちょろちょろ流れているところで渡ったのではないということなんですね。結構小さい川です。まあ、時を経てますから、ね、水量が減っているってことは確かなんですけれども、ヨルダン川は小さいです。荒川より小さいです、ね、だから寒気の時は本当に小さくなってしまって、なんで渡れるじゃない、そんなに大したこと、そういうことじゃないんだよということをここで神様は明確に記しておられます。そしてせき止められたとありますけれども、彼らがいるところよりもはるか向こう25キロぐらい北上したところでせき止められている。アダムという町がこのヨルダン側の方かな、このヨルダン川だから右側の方、 ですね、東ですね、そこにありますが、そこのところで止まって、だからかなりの距離があります。だからイスラエルの民が渡るときには一斉に渡ることができたわけですよ。そんなこの何て言うかな、この数十メートルあるところでね、あのだって人数がすごいですよ、何十万人、いや100万人以上いたわけですから、妻子、子供、妻も子供もいたわけですから、そういうところでこうちょこちょこちょこちょこ行ったんじゃなくて、もう一気にブワーッとこう行ったわけなんですよね。そしてここで最も大事な言葉は、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時だ。彼らが足を水の中に入れることをしないうちは、川が堰をなすという動きはなかったんですよ。これが信仰の歩みです。先ほど話した通りです。徐々に前進する中で神が示してくださるわけなんですね。どういう印を持って明石さんはこういうことをしたんですかっていう質問をよく聞くんですね。とか、まあ、結婚相手なりですね、この仕事であっても、また何かどこかに引っ越すことであっても何でも構わないんですけれども、何かの印がなければいけないんじゃないですか。特にクリスチャンの世界の中では御言葉がなければとこう言うんですね。もちろん御言葉大事ですよ、大事ですよ。でもなんか私ずっと聞いてるとですね、なんかおみくじみたいに聞こえてくるなって時あるんですよね。なんか御言葉がなければってですね、すいませんね、なんかね、でもやっぱり聞こえちゃうんですよ。ないのは何か、信仰がないですね。その時に信仰がないです。彼らは水の中に足を踏み入れるまで見ることがなかったんですよ。神様から言われたことをただ行うことに集中しており、そして初めて行動に移した時に神様がその印を見せてくださったわけなんですね。皆さんに会うのも印はありませんでした。ここの目の前にいらっしゃる方が初めて会ったんですけども、何の印もありませんでした。2010年の、12月にですね、日本に戻ってきました。何の印もありませんでした。2人で4月ぐらいに、2011年の4月ぐらいに礼拝を始めようかなって思ってたんです。何にもなかったから、ね、これが信仰なんです。で、実体ですよね。今目に見えますね、実体として見えるんですよ。だからここでも咳をがなしたっていうのも実体として見える時は、もう踏み入れてる時なんですね。で、これで4章に入りましょう。民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシュアに告げて仰せられた。民の中から12人、部族ごとに1人ずつを選び出し、彼らに命じて言え、ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから12の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。そこでヨシアはイスラエルの人々の中から部族ごとに一人ずつあらかじめ用意しておいた12人のものを召し出した。さっきですね、あの12人のものをこの選び出しなさいって言った時はヨシアは分かんないんですよ。もう何のためかっていうのは分かんない。ここで神様に示されて、でそれで石を取りに行くっていうことをこの神様が命じたわけですね。でヨシアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神主の箱の前にの渡っていって、イスラエルの子らの部族の数に合うように各自石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちがこれらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエルの記念なのだということで、 神様がこの大いなる出来事を後世にまで伝えるように石を積み上げなさい、これを記念としなさい、これを見るたびにその出来事を思い起こしなさいと言われているわけなんです。ちょっとこのちょっとビビってるかもしれませんね、あのイスラエルの人は。まあ、一番ビビってるのは祭司ですけど、ずっとあの川の真ん中でこう立ってるわけですよ。彼らは主がここにおられるということを意識していたわけですよね。この契約の箱を持っているということは主がおられると、主がこれをせき止めておられるというのを信じて立ってるわけですが、次にビビってるのはせっかく渡ったのに戻らなきゃいけないという人ですね。戻ってそこの川底にある石を一人一つ取って運んで戻ってきたわけなんです。そしてですね、この積み上げたものをどうするのかっていうと、子供たちに聞かせるわけなんです。覚えてますか、あの杉越の祭りの時もですね、このまずこの子羊をほくって、そしてその血をつけてですね、そしてそれを焼いて食べるわけですよ、肉をですね。でそれで一体これ何やってるんですかと子供が聞くわけですよ。子供って何でも聞きますよね。なんでこれやってるのって。で答えるわけですよ。わざと神様がそのようにこの好奇心を呼び起こせるような、まあ、教材のように神様は残しておられて、それで言い伝えを代々行っていくことができるようにさせているわけなんですね。でイスラエルの人々は8節です。ヨシュアが命じた通りにした。主がヨシュアに告げた通り、イスラエルの子らの部族の数に合うようにヨルダン川の真ん中から12の石を取り、それを宿営地に運び、そこに据えた。ヨシュアはヨルダンの真ん中で契約の箱を担ぐ祭司たちの足の立っていた場所の下にあった12の石を立てたのである。それが今日までそこにあると命じられた通りにイスラエルが行いました。次に、箱を担ぐ祭司たちは主がヨシュアに命じて民に告げさせたことがすべて終わるまでヨルダンの川の真ん中に立っていた。すべてモーセがヨシュアに命じた通りである。その間に民は急いで渡った。民がすべて渡り終わったとき、主の箱が渡った。祭司たちは民の先頭に立ち、ルベン人とガド人とマナセの半部族はモーセが彼らに告げたようにイスラエルの人々の先頭を隊を組んで進んだ。戦のために武装した約4万人がエリコの草原で戦うために主の前 を進んでいった。その日主はイスラエルの見ている前でヨシアを大いなるものとされたので、彼らはモーセを恐れたようにヨシアをその一生の間恐れた。先ほど言った通りですね。で今少し時間が戻っていてですね、この渡ってる最中にまた話が戻って、そしてこのこれ全体的な話をこの言っているわけですね。再びルベン族、ガド族、マナセ部族が半部族が先んじて前に出ているという話が書いてあるわけなんですね。でこのヨシュア記の最後のところにも彼らがイスラエルの一部であるということを神様が強調しておられますね。でここで私はですね、この人たち大切だなって思ったんですね。彼らはですね、このヨルダン川の東側に土地を欲しいと言ったんですね。これは妥協だと私は思います。けれども先んじたことによってこのイスラエルそのものがバラバラになることがなく一致を保つことができた。私たちが一致を保つためにはどうすればいいのかという秘訣をここで見出すことができるのではないかと思うんですね。それはですね、主に献身することです。主に捧げることです。そして他の人が一番やりたくない、まあ、肉によってはですね、やりたくないこと、人間的にはやりたくないことを彼らは率先して、だって最前列って一番死ぬじゃないですか、人がですね。でそれを彼らが行ってた。それで一つになることができた、まあ、ピリピ人への手紙にもですね、この他の人を敬いなさい、自分よりも優れたものとみなしなさいですね。で自分を求めているとですね、みんなバラバラになっていくって話が書いてあるんですね。一人一人が自分を求めていてキリストを求めていないというのが書いてあったんですよ。よう私キリストを求めてるよって言ってるんだけど、自分一人一人動いてたらキリストは求めてないんですね。 という話がピリピ人への手紙に書いてあります。そして次に行きましょうか。15節、主がヨシュアに証の箱を担ぐ祭司たちに命じてヨルダン川から上がってこさせようと仰せられたとき、ヨシュアは祭司たちにヨルダン川から上がってきなさいと命じた。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中から上がってきて、祭司たちの足の裏が乾いた地に上がったとき、ヨルダン川の水は元のところに帰って以前のようにその岸いっぱいになった。ですから、契約の箱、つまり神の御臨在がその水をせき止めていたということが如実にわかるわけですね。で次に19節です。民は第一の月の10日にヨルダン川から上がってエリコの東の境にあるギルガルに宿営した。ヨシュアは彼らがヨルダン川から取ってきたあの12の石をギルガルに立てて、イスラエルの人々に次のように言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない。イスラエルはこのヨルダン川の乾いた土の上を渡ったのだ。あなた方の神主はあなた方が渡ってしまうまであなた方の前からヨルダン川の水を枯らしてくださった。ちょうどあなた方の神主が足の海になさったのと同じである。それを私たちが渡り終わってしまうまで私たちの前から枯らしてくださったのである。それは地のすべての民が主の御手の強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためであるですね。このようにして、彼らはギルガルにその石の12の石を積み上げて、そしてここに書いてあるようにこの航海の次の神様の大いなる出来事を残していたわけなんですね。でこのギルガル、ここヨルダン川がここにあるとしますと、エリコがここにあるとすると、ギルガルっていうのはその手前の方にあるわけだ。こっちの方かな、ちょっと、南東ら辺にあります。でももう越えています、ヨルダン川は当然ですね。でここを拠点にしてヨシュア記を読むと、この戦いを展開させています。これからですね、ヨシュア記を読んでいくとですね、ギルガルに戻ってきたとかですね、一つの戦いが終わるとギルガルに来るわけですよ、ね、戦うときに当然拠点が必要ですよね。放浪するわけじゃないですから、一旦こう戦って、そしてこう戻ってくるっていうのがある。でギルガルっていうのはとてもいいわけですよ。どうしてかって言ったら、もうヨルダン川がありますから敵は東からは攻めてこないわけですよね。だから、このそこはもう安心していることができる。でそこから攻めていくことが可能になっていくわけです。でそしてですね、ギルガルはこの聖書の後の時代にも数多く出てくる町なんですね。サウル王がここで任命を受けました。またサムエル、預言者サムエルがベテルとギルガルとミツパを巡回していた、そこで預言を行っていたということが書いてあります。そして今度はエリアの時代はエリアがそこでまで行って天に昇っていく、エリシャもそこに預言者たちを育てていく学校を作っていました。そして残念なことですが、北イスラエルはですね、そこで偶像礼拝も行っていたことをホセアは予言しているんですね、語っています。だからこのギルガルにあった12の石は彼らは何百年も見ていた可能性が大きいんですね。でその度にその子供たちが大きな役割を演じて、どうして石が積み上がってるのと尋ねるときに答えていくことによって、そして神様の技を思い起こす記念にしていく、これを覚えていくことがあるわけなんです。で聖書にはこれを覚えていきなさいという命令がたくさんあります。で具体的に旧約聖書の中ではやっぱり石を積み上げることによって覚えていく作業があります。 これからですね、エリコとアイを彼らが陥落させた後にシェキムに行き律法を朗読するんですけれども、そこでも石に律法を書き記したものを彼らは残していくわけなんですね。で、私たちが教会で命じられている私を覚えてこれを行いなさい、これが聖餐式になります。後で行います。イエス様が裂かれた肉、流された血、これを思い出す時間を作っていきます。次、5章いきましょう。ヨルダン川のこちら側、西の方にいたエモリ人のすべての王たちと、海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。その時主はヨシュアに仰せられた。火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。そこでヨシュアは自分で火打ち石の小刀を作り、ギブアテハアラロテでイスラエル人に割礼を施した。彼らが一斉にヨルダン川を渡りました。考えてみてください。少しずつね、渡し場って覚えてますか？ちょっとそんなに歩ける程度のですね、この水の傘のところこうが渡し場っていうんですよ。別に橋があったわけじゃないんですよね。でそこをもう何ていうかな、3日か4日ぐらいかけてですね、少しずつ渡っていくっていうんじゃなくて、一気にドワーンと来たわけですよ、自分たちの。で、彼らにとってはヨルダン川というのは要塞ですよ、要塞。それがもろくも崩れて、彼らは、心がしなえてしまったとあります。いかがですか？やった、これで一気に攻めるぞって行きたいところですよね。ところが神様はヨシュアに割礼を受けさせよと命じられたんですよ。彼らが勝つことが彼らがここに来た目的ではないことがはっきりとここで分かります。主の前に出ていくことが目的なんですね。私たちが問題を持ったときに、その解決が目的ではないんです。問題の解決を通して主ご自身に出会うことが目的なわけです。そして神は戦わせる前に二つのことを命じられるわけです。一つが今の割礼を受けさせるということ。もう一つは杉越の祭りを守らせるということです。先ほどですね、第一の10日と言いましたが、杉越の祭りは14日にあります。まずは割礼、その次に杉越の祭りです。で、ここの名前がギブアテハラトテとありますが、これちょっとえぐい名前ですね。奉庇の丘っていう意味がありますね。これから受けるんですよ、彼らが。4節。ヨシュアがすべての民に割礼を施した理由はこうである。エジプトから出てきた者のうち、男子、すなわち戦士たちはすべてエジプトを出て後、途中荒野で死んだ。その出てきた民はすべて割礼を受けていたが、エジプトを出て後、途中荒野で生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。イスラエル人は40年間荒野を旅していて、エジプトから出てきた民、すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると私たちの先祖たちに誓われた地、彼らの先祖たちに誓われた地、乳と蜜の流れる血を主は彼らには見せないと誓われたのであった。主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。 ヨシアは彼らが無割礼のもので、途中で割礼を受けていなかったので、彼らに割礼を施した。民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで、宿営の自分たちのところにとどまった。すると主はヨシュアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。割礼はアブラハムに対して神が契約を結ばせるときに印として定められたものです。アブラハムの子孫が神の契約の民、神の民になるということで、その子種において、それを象徴的に男性の性器の包皮を切り取る一部を切り取ることが印となっていた。でモーセの時は律法として生後8日目にそれを行いなさいと。今でもこの宗教的なユダヤ教徒はですね、この8日目にこの儀式を行ってますね。そして主がエジプトのそしりを取り除いたと、こう言ってます。ここが大事です。いいですか。エジプトのそしり書いてますね、9節。これをあなた方から取り除いた。これは何かと言いますと、カデシュバルニアで約束の地にそこから入っていくことを拒んだことにあります。で拒んだときに、新しい世代には割礼を施さなかったんですけども、割礼がその目的を達成することがなかったからだと思うんですね。わかりますか。その後に割礼を受けさせたとしても、彼らの心が神様に開かれていない状態で割礼を受けさせても意味がなかったわけなんです。モーセはイスラエルのためにこう言いました。あなた方は心の包皮を切り捨てなさい。もううなじの怖いものであってはならないって言ったんです。肉の包皮を切り取ることというのは、心の包皮を切り取ることがあってこその肉の包皮なんだよということを言っているわけですね。肉の包皮があれば、そこの部分は感じ取ることができないわけなんです。同じように心が鈍っていれば、神様からの声、御霊の導き、これを聞くことができないですよということをここで話しているわけなんですよ。どんなに同じ言葉を聞いても、その意味がわからない、悟らない。それが切り取られるためにはどうすればいいのか。キリストの流された血が必要なわけですね。私たちの罪のために死なれたことを信じる、その心に神様は刀を入れてくださって、その罪を切り取ってくださり、覗き去ってくださる。それで性別される、この世のものから切り離されて神の所有のものとなったということを知ることができるわけなんです。コロサイ書の2章に、これがバプテスマにも関わってくるよという話をしていますが、こう言ってますね。パウロが2章の11節12節で、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです、言っています。これが朝の礼拝のメッセージの中身ですね。 せっかく彼らがエジプトにおいて杉越の祭りを祝ってですね、そのあてがわれた血を見て清めを受けてエジプトから出たにもかかわらず、それをきちんと自分の目の前にいる敵を見ながらも当てはめていかなかったという問題があったわけなんです。で、今そのそしりを取り除きましたということをですね、また改めて行っていったわけなんですね。で、この決断をはっきりとした人たち、すっきりとしている人って人にとってですね、神の命令って単純なんですよ。それに従っていけばいいだけの話なんですよね。だって考えてください、水あるけど足入れただけでしょ。であとは渡っただけじゃないですか、まあ、ちょっと障害者の人とかお年寄りは大変かもしれませんが、そうでなかったら何の問題もないわけなんですよ。で、伝道者の書に人間というのは単純なものを複雑に従うというような言葉があります。単純、神様に従っていくというのは単純であり非常にシンプルであり、ただそれを行えばいいだけの話にもかかわらず、それを私たちは複雑にしていくわけなんですね。でもこの決断、割礼の中に現れているその決断をしていけば単純に生きていくことができます。どうかこの単純な世界の中に生きてください。ギルガルというのは転がすというヘブル語と音が似ています。ちょうどその彼らが荒野を生きていたそこにあるそしりですね、それがちょうどローラーでですね、こう潰されて転がされてみんなぺっちゃんこになっていくという、そういう意味がこのギルガルのその近い言葉に、その発音の中にあるわけなんですね。でもう一つですね、割礼を受けた、気づけてるんですよ。書いてますね、これ気づけたって書いてます。言えるまで時間がかかります。皆さんもね、あの外科手術受けられた方は分かるかと思いますが、時間かかりますね。で、3日目に、これ、ごめんなさい、シェケムという場所で、昔、シメオンとレビが、住民を騙してですね、全員に割礼を受けさせたんですよ。で、傷が癒えずですね、3日目の時にね、難なく虐殺したんです。戦うことできないんですよ、痛くて。今、敵、敵の前でこの儀式を行ったってすっごいことなんですよ。その時に彼らが戦いに来ちゃったらまずいんですよ。戦えないんですよ。でも彼らは神を信じて、その恐れや思い煩いを主の前に持っていって命じられたことだけを行っていった。ゆえに私たちはどうなるんだろうという不安や心配を神様に持っていって、主が命じられることのみを行っていけば主が守ってくださるということです。では次ご覧ください。イスラエル人がギルガルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べた。その日のうちであった。彼らがその地の産物を食べた翌日から、マナの降ることはやみ。イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちに、カナンの地で収穫したものを食べた。おそらく3度目の杉越の祭りです。一度目はもちろんエジプトの中で行いました。二度目は市内の山のふもとで、これから旅に出ていくという時にこれを行った 形跡が民数記に書いてあります。そしてこれ3度目であろうと思います。その間多分行われてなかったと思いますね。で、先ほど話した通り杉越の祭りがイスラエルの救いの始まりであり、彼らは新たにここでやり直しを行うことができていますね。やり直しをすることができています。やり直しできるんですね。私たちもすぐに約束の地に入ることができるような やり直しを私たちは神様から許されています。ぜひですねしていきたいと思います。そして驚くことはマナがこの直前まで降っていたということです。で、ここでですね、私悔い改めたことがあったんですね。悔い改めたって言ったらちょっと大げさですけれども、マナ途中で止んでるっていうふうに頭の中で思い込んでましたよね。で、止んでないですよね。前日まできちんとモアブの草原においても神様はマナを与え続けておられたんです。なんという真実な神でしょうか。なんという真実な神でしょうか。でも人間というのは不思議なもので、イスラエル人もそうですが、それを当たり前に思っていて、当たり前に思っているどころか不平さえ鳴らしていた。こんなマナばかりとこう言ったわけですね。私たちも同じことをしてしまうわけですね。神様から与えられたものを感謝する、神の真実を思う、これが必要です。愛歌の3章の22節に、私たちが滅びせなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。そして午前の礼拝でも学びましたが、収穫物を食べることがこれでようやくできたわけです。聖霊の賜物、聖霊の実を私たちは食べることができる。それをエンジョイすること、喜ぶ、楽しむことができるように神様がしてくださっているわけなんです。どうかこの聖霊の働きを私たちはですね、ぜひ求めていきたいと思いますね。そのためには自分に死んでいる必要があります。自分が死んでいるとみなしていく必要があります。自分が空になっている必要があります。神様に、イエス様に全てを明け渡している必要があります。その時に私たちには決してできなかったことを神様は私たちを通してしてくださるわけなんですね。最後13節からですが、さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは彼らの味方、私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。ちょっと丁寧に訳してますね。私だったらお前は味方か敵かってこういうふうに訳すかもしれませんね。すると彼は言った、いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて節を噛み彼に言った、我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った、あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはその通りにした。覚えてますか。全く似たような場面がホレブの山、シナイの山でありましたよね。芝が燃えていて、でも燃え尽きることはない。それで一体何なんだろうなとモーセが見に行ったら、モーセモーセという声が聞こえ、近づいたら、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるおっしゃいました。そして彼はここは聖なるところであるから靴を脱ぎなさいと命じられて、そしてそこで脱ぎ神を礼拝したわけなんです。そして今この神が、この主が、主の使いとして、主の使いっていう言葉は出てないですけれども、目で見える形で現れておられるわけですね。主ご自身が、これがイエス・キリストであると私は思います。ヤコブも神の使いと戦った時に、私は神を見てしまったってこう言ったんですね。主が語られた、神を見た、神ご自身が目で見える形で現れてくださいました。大事なのは主の軍の将です。 軍とありますけれども、万軍の主っていう言葉がこの第一サムエル記あたりから出てきますね。これが天使の軍勢ですね。天使の軍勢です。霊の戦いが聖書の中にはたくさん書いてあります。天における戦いが目まぐるしくですね行われています。今は物理的にエリコの城壁の近くまでヨシアは近づきましたが、その天の万軍を統括している将軍がここにおられたんですね。この方が先頭に立って指揮を行われます。ヨシアは一番大事だったのは偵察ではなかったんです。何ですか？礼拝だったんですよ。ヨシアがエリコを倒すにおいて最も大事だったのは偵察ではなく礼拝でありました。彼はそのようにしたと書いています。靴の履物を脱げ、これはなんか衛生的なものだけではないですよね。もう日本人だから分かりますよね。東洋の人だったら相手の家を敬うわけですよ。神を敬ってるわけですよ。このことを彼は行っていきました。朝の礼拝の内容を思い出してください。私たちは自分の意思を神様に明け渡す必要があるんです。礼拝というのは自分の意思を打ち落とす、明け渡す、明け渡すというのがまあ正しいですけども、その前に私たち自身の意思を打ち落としていかなければいけない、ねじ曲げていかなければいけない。私たちの願いが叶えられることが祈りではなく、むしろ神の願いが私たちのうちで叶えられていくことが私たちの祈りになっていきます。土曜日の学びにも話したんですが、祈りというのは私たちの意思によって神の意思をねじ曲げるのではなくて、神の意思によって私たちの意思がねじ曲げられることだ。自分の意思を投げ出し、そして神様の前に出ていく、これが強大な敵に対する勝利の方法です。主の前に出ていくことであります。でこれから聖餐の時間に入っていきたいと思います。最もその礼拝と言ったらいいでしょうか、すべてを明け渡した信仰の先駆者がおられます。イエス・キリストご自身ですね。イエス・キリストご自身が父なる神の御心に沿って全く自分の意思を明け渡された方です。で、後で御言葉を共に読んでですね、イエス様の十字架につけられたところを見ていきたいと思います。